岡田先生からこのカンファレンスで話すようにという打診をいただいたときに、ノーということができずにお引き受けをして、そしてプレカンファレンスでも話してね、ノーということができずにお引き受けをして、ね、パネルディスカッションもあるからノーということができずに今晩もこうしてここに立っています。昨日から来られている方は特にもう飽きたでしょう。なんか食後の時間にここに立っているのが続いているような気がしますけれども、どうぞデザートと思って別腹で聞いていただけたらなというふうに思います。でもこの今晩私たちが見ようとしている箇所もまさにメインディッシュと言ってもいいような素晴らしい、御言葉ですから、神様が私たちに集中力を与えてくださって、そして神様ご自身の御言葉をよく理解したい、それを掴んで、そしてそれを信頼してそれに生きるものになりたいという思いを与えてくださって、そしてそれが実際になっていくということを見たいと思います。志を与えてくださるのは誰でした？神様です。力強く私たちに働きかけてくださって、私たちに志を与え、救いの達成に努めたいと神様思わせてくださっています。さっきも言いましたけど、皆さんすごい人たちです。この貴重な祝日に朝から晩まで聞き続ける、でもその志を神様が与えてくださって、そしてそれをさせてくださっているし、この御言葉を握って皆さんが生きていく、そしてこの御言葉が語っているような生き様をする人物たち、皆さんが変えられ続けていくということを神様ご自身が成してくださると、力強く働いてそれを成してくださると信頼しましょう。フィリピ人への手紙の3章1節から14節をご一緒にお読みしたいと思います。3章の1節から14節、お読みします。最後に私の兄弟たち、主にあって喜びなさい。前と同じことを書きますが、これは私には煩わしいことではなく、あなた方の安全のためにもなることです。どうか犬に気をつけてください。悪い働き人に気をつけてください。肉体だけの割礼のものに気をつけてください。神の御霊によって礼拝をし、キリストイエスを誇り、人間的なものを頼みにしない私たちの方こそ割礼のものなのです。ただし私は人間的なものにおいても頼むところがあります。もし他の人が人間的なものに頼むところがあると思うなら、私はそれ以上です。私は8日目の割礼を受け、イスラエル民族に属し、ベニヤミンの別れの者です。生粋のヘブル人で、律法についてはパリサイ人、その熱心は教会を迫害したほどで、律法による義についてならば非難されるところのないものです。しかし私にとって得であったこのようなものを皆、私はキリストのゆえに損と思うようになりました。それどころか、私の主であるキリストイエスを知っていることの素晴らしさのゆえに、一切のことを損と思っています。私はキリストのためにすべてのものを捨てて、それらを塵役だと思っています。それは私にはキリストを得、またキリストの中にあるものと認められ、律法による自分の義ではなくて、キリストを信じる信仰による義、すなわち信仰に基づいて神から与えられる義を持つことができるという望みがあるからです。私はキリストと その復活の力を知り、またキリストの苦しみに預かることも知って、キリストの死と同じ状態になり、どうにかして死者の中からの復活に達したいのです。私はすでに得たのでもなく、すでに完全にされているのでもありません。ただ捉えようとして追求しているのです。そしてそれを得るようにと、キリストイエスが私を捉えてくださったのです。兄弟たちよ、私は自分はすでに捉えたなどと考えていません。ただこの一時に励んでいます。すなわち後ろのものを忘れ、ひたむきに前のものに向かって進み、キリストイエスにおいて上に召してくださる神の栄冠を得るために、目標を目指して一心に走っているのです。アメン。3章の1節から少し順を追ってみて、その後後半の時間で特に12節、13節に、また14節に注目したいというふうに思っていますけれども、3章の1節を見ると、最後に、最後にと言ってからまただいぶ長い話が続くので、人たちがこうやって最後にと言って、話を続けるのには大変慰められ励まされる気がしますもうすぐ終わりますがとかですね、終わりにとか言って、それから3つぐらい話が続いたりすることが時々ありますけれども、パウロはここで私の兄弟たちというふうに温かく呼びかけます。先ほどの箇所でも愛する人たちというふうに、本当にパウロのこの手紙を書くときの姿勢、まさに下へ下へと下降思考というか、本当に謙遜に、まさに彼自身が教えていることを彼自身が実践しているというその態度が伝わってくるわけですけれども、主にあって喜びなさい、これがここで進められていることです。この喜びについては最初のメッセージでも岡田先生が触れてくださいましたけれども、このピリピの手紙が喜びの手紙、帰結の書簡というふうに言われるように、何度も何度もこの喜びが出てくるわけです。前と同じことを繰り返し書きますが、これは煩わしいこと、面倒なことではないんだ、単に惰性や口癖で言ってるんではないんだという話です。何度繰り返しても繰り返し足りないほどに重要なことであり、このことがあなた方の安全のためになるんだというふうにパウロは語るわけです。この安全に守るというのは、あなた方が信仰生活においてしくじらないようにするとか、挫折してしまわないようにするというような意味があります。主にあって喜びなさい、主にあって喜びなさい、これはまさに今の私たちにも勧められていることです。その人がピリピにいたとしても、その人がローマにいたとしても、その人が快適な環境の中を生きていたとしても、また厳しい困難な境遇の中に置かれていたとしても、私たちはキリストにあるものです。その人がどこにいたって、私たちはキリストのうちにあるものです。だから喜びなさい、主にあってあなたは喜ぶことができる、そのような心の態度が、そのような考え方があなた方の安全のためになるというふうにパウロは考え語り、そしてパウロ自身がこのことを牢獄の中で実践していたわけです。私は牢獄の中にあるけれども、自由の身ではないけれども、でも私は牢獄にあるというものである以上に主にあるものだから、私は喜ぶことができますって。ピリピの教会がスタートした時にも、牢獄の中で賛美を歌っていて、そして神様が介入してくださって、その牢から解き放たれて、監視とその家族が救われてという話が出てきますけれども、どこにあっても私たちはその状況の中にある自分だということ以上に、 主にある私だということを思い起こし、そして喜ぶことをしていくことができるし、それをする必要があります。2節を見ましょう。どうか犬に気をつけてください、悪い働き人に気をつけてください、肉体だけの活用のものに気をつけてください。ここでパウロは気をつけてください、つまり警戒しなさいという言葉を3度続けて語ります。何について気をつけなさいと言ってますか。まず犬に気をつけてください、犬に警戒せよ。私は愛犬家を自負していますので、個人的にはここの部分だけはパウロと分かり合えないような気もします。私だったら多分家で留守番をしている子供たちに、我が家の可愛い犬の餌を忘れないように気をつけてくださいと。冗談はさておいて、聖書においてはその聖書の時代、またその世界において好ましくないと考えられていた動物、まああまり好ましくないと考えられていた動物であったその犬を、神様を神様としない人々、例えば異邦人を表す例えとして用いたり、愚かな罪を繰り返し繰り返し行うという、そういう人物を例えるために用いたりということがよくありました。箴言の26章の11節、犬が自分の吐いたものに帰ってくるように、愚か者は自分の愚かさを繰り返す。確かに犬はそういうことをします。これ以上詳しくは描写しませんけれども、私はよくそういう場面を見たりします。犬が自分の吐いたものに戻ってくるように、帰ってくるように、愚かな者は自分の愚かさを繰り返す。ペテロの手紙の第2の2章にも、開かなくて結構ですけれども、イエス・キリストを知った上で、そしてこの方に従って生きるその義の道を知って、一旦この世から離れた上で、しかしもう一度この世に巻き込まれて完全に征服されてしまうという、そういう人の話が出てきて、前よりも前の状態よりももっと悪くなるよと。その人の生き様は、犬は自分の吐いたものに戻るとか、豚は身を洗ってまた泥の中に転がるとかいうことわざ通りです、そんなふうに書かれていて、つまり本当の意味では救いに預かっていなかったゆえに、罪深い生き方へと戻っていってしまって、そして信仰に帰ってくることはない、そういう人たちのことを指して、まあペテロが言っているように、ここではパウロはそういう人たちは犬だから、そういう人たちに気をつけるように、そんな話をしているわけです。悪い人に気をつけてくださいという2つ目の、悪い働き人に気をつけてください。これどういう人でしょうか。悪い働き人、コリント人への手紙の第2の11章には偽使徒の話が出てきて、そこに人を欺く働き人というような表現が出てきます。はっきりとこのパウロが誰を指して言っていたのか確証はないですけれども、こういった偽使徒、人を欺く働き人、キリストの使徒に、偽装しているような働き人たち、コリント人の手紙にはそういう人たちが想定されて、教えが書かれているわけですけども、サタンさえ光の御使いが偽装するのだ、有名な御言葉が出てきますけれども、一見良い働き人に見えるかもしれないけれども、しかし巧妙に人々を欺いて真理からそれさせるような、そういう教師、指導者たち、こういった働き人たちに気をつけろということが言われているのだと思います。光の天使にサタンが偽装する、皆さんだったらどういう時に天使がいてくれると助かると思われますか。ものすごく物事が順調にいっている時、やることなすことをうまくいっている時に、ああ天使が助けてくれたらなというふうにはあまり思わないと思います。私たちが困っている時、ニーズがある時、問題課題を抱えている時に、そこに天使がいてくれたら、光の天使に偽装したサタン、また良い働き人へと偽装した悪い働き人は、我々が持っている課題というものに、問題というものに、悩みというものに近づいてきて、それを私は解決してあげますよという。皆さんの教会はどういう病気を抱えていますか。どういう 悩みを抱えていますか？そんな風に近寄ってきて、こういう方法論によって教会を立て上げていくことができますよ、こういう素晴らしい聖書の読み方があって、今まで教えられていた教理をはるかに超える豊かな知識を私たちは持っていますよ、なんていうふうに近寄ってきて、そして実は本当に聖書が教えていることとは全然違うことを教会に売りつけようとするような人々が今でもいたりします。気をつけなさい。3番目に、肉体だけの割礼のものに気をつけてくださいということが教えられていますけれども、別な訳では切り傷に過ぎない割礼というふうに訳されています。本来の割礼というのは、その人が本当の意味で神のものとされているということを見える形で表すため、そのようなものですけれども、しかし表面的には確かにその割礼を受けているんだけれども、誠の改心ではなくて非常に表面的な改心をして、見た目だけは確かに信仰者の装いをしているけれども、実際の中身が伴わない者たちがいる、そういう人たちを警戒しなさい、パウロは教えるわけです。こういった3つの気をつけなさいという警告、戒めが3種類の別の人々について言っているのか、それともこういう3つの特徴を併せ持っているある人々について言っているのか、それについては専門家たちの間でも議論があるようですけれども、私は次に続く内容から見てもおそらく後者であろうと、あるこういった3つの特徴を持った人々がいたんじゃないかなというふうに考えていますけれども、いずれにせよパウロはある種の人々に対して警戒をするように気をつけなさいということをこの3章の初めで教えているわけです。このような警戒が必要なのは今も言いましたけれども、現代の教会においても間違いなく同じです。もしかしたら現代の方がより注意が必要であるかもしれません。皆さんどれぐらい警戒をされているでしょうか。私たちこの日本の教会はどれぐらい警戒心を持って歩んでいるでしょうか。今年は非常に自然災害が多い年でした。天気予報を見ると注意報とか警報とか、時には特別警報といったものが出たりします。気象庁のウェブサイトを見ると特別警報のことについてこんなふうに書かれています。警報の発表基準をはるかに超える大雨や大津波等が予想され、重大な災害の起こる恐れが著しく高まっている場合、特別警報を発表し最大級の警戒を呼びかけます。今年もニュースを見ていて、命に関わるとか急いで逃げてくださいとか、そういった放送がありましたけれども、パウロはここで3度も繰り返し気をつけてくださいということを語って特別警報を発しています。それなのに私たちはあまりにも警戒を怠っているかもしれません。のほほんとしすぎているかもしれません。じゃあどうやって私たちは警戒したらいいんでしょうか。どうやって防災をしたらいいんでしょうか。どうやって安全を守ったらいいんでしょうか。思い出してください。パウロはこの3章の初めで何て言いましたか。主にあって喜びなさい。これがあなた方の安全のためなんだ。自分がどこにいても、どんな状況にあっても、何を持っていても持っていなくても、主にあって喜ぶ。私はこの状況にあるものである以上に主にあるものなんだ。それを喜んでいく。これが私たちの霊的な安全の鍵であり、霊的な防災の秘訣だ。もし私たちが自分の置かれている境遇というものに喜びを見出し、喜ぶ理由を見出し、自分の持っている能力であったり、人からの評価であったり、そういったものを頼みにして、それに依存して、それに左右されるような歩みをしていくならば、私たちの霊的な安全というのは非常に脆弱なものになる。いつも脅かされているということになります。状況は変わりますよね。人からの評価も簡単に変わりますよね。それらが私たちの喜びの拠り所であり、私たちの人生を支えるものだとするならば、本当にいつもビクビクしていなければならないし、いつもジェットコースターのようにアップダウンを繰り返していなければならなくなります。 主にあるという事実は変わらない、揺るぎない、ここに喜びを見出すものでありなさいということをパウロは言うわけです。3節にいきますと、神の御霊によって礼拝をし、キリストイエスを誇り、人間的なものを頼みにしない私たちの方こそ割礼のものなのです。パウロは私たちの方こそ、あの気をつけなければならない要注意人物たちとは違って、本当の意味で改心した、本当の意味での割礼の者たちなのだ。つまり表面的な目に見える切り傷ではなくて、心に割礼を受けて、ローマ人への手紙の2章にも、外見上のユダヤ人がユダヤ人なのではなくという話が出てきます。外見上の体の割礼が割礼なのではない、かえって人目に隠れたユダヤ人がユダヤ人である、文字ではなくて御霊による心の割礼、割礼こそ割礼です、その誉れは人からではなく神から来るものですって。私たちこそがそのような心に割礼を受けた誠の信者たちであって、表面的に何か良い働き人のように装っているけれども、しかし実のところ罪の中を生きている、また本当の意味で改心していない、そして神に信頼を置いていない彼らのような人々は気をつけなければならない。まあパウロはこの警告を強調し、またあなたたちがどういう存在であるかということをこう確認をしているわけです。御霊によって礼拝をする私たち、御霊の中で使える、奉仕するといった意味の表現ですけれども、その後に続く2つの内容が、御霊の中で使える奉仕をするというその内容をより明瞭に説明しています。キリストイエスを誇るということ、目に見える人間的なものを頼みにしない、状況であったり持っているものであったり、こういったものを頼みにしない、こういう私たちこそが誠に心に割礼を受けた真のキリスト者たちである。今まで見てきたことをさらにしっかりとピリピの教会に理解させるために、パウロは次にこんな話をします。4節を見ると、ただし私は人間的なものにおいても頼むところがあります。もし他の人が人間的なものに頼むところがあると思うなら、私はそれ以上です。パウロはもし状況であったり持っているものであったり、あるいは肩書きであったり、過去の経歴キャリアであったり、そういったものを仮に頼みにするというんだったら、私ほどそれを持っている人間はいないと思うよという話をするわけです。そして様々な事柄をこの後リストとして挙げていくわけですけれども、この箇所日本語で読むと、まるでパウロが自分のこれまでの主張とは裏腹にプチ自慢をしているようなこういう人間的なものにはより頼んでいけませんよと言いながら、でもちょっと言いたくなって言っちゃったような、違うんですよ、違うんだけれども、そんな風に見えないこともないけれども、この箇所は実は非常に抑制された、謙遜で控えめな表現をとって記されています。この新改訳聖書で、私はそれ以上ですと訳されている、このそれ以上という部分は補足であって、実際には私は…という人間的なものを頼みにできるという、そういう人が他にいるとするならば、私は…というような表現になっているわけです。次の5節も原文では他の箇所でパウロが用いるような私はとかですね、この私はといった主語の強調はなく、これもある意味で控えめな表現と言ってもいいと思います。3章の5節6節を見ると、8日目の割礼を受けたイスラエル民族に属しベニヤミンの別れの者です、生粋のヘブル人で律法についてはパリサイ人、その熱心は教会を迫害したほどで、律法による義についてならば非難されるところのないものです。ここでは自分自身で獲得したものではないものが3つと、後に自分自身で選んで獲得したものが3つ挙げられているというふうに見ることができると思います。生後すぐにこの律法に従って割礼を受けたということ、そして十二部族の中のベニヤ民族の生まれ、初代王のサウルがそうですよね、 同じサウロだったわけですけれども、そのこと、そして生粋のヘブル人であるというのは、これはギリシャの様式に染まって育っていくような人たちもいた中で、自分はヘブル人としての様式で育てられたと、生粋のヘブル人としての養育教育を受けたという、また律法についてはパリサイ人、つまり単にモーセの律法だけではなくて、それを取り巻いているようなさまざまな言い伝えといったものまで厳格厳密に守る生き方を選び、熱心さについては教会を迫害するほどだったし、繰り返しになりますけど、律法による義は非難されるところがないというような、誰よりもこれを熱心に守っていると定評のあるような、そういう人物であった。こういうパウロが今リストとして挙げているものというのは、以前のパウロ、サウロにとってはどういうものだったでしょうか。これは単なるおまけとか飾りのようなものではなくて、彼の誇りそのものであり、これは彼の拠り所であり、彼の救いであり、彼の全てだったというふうに言うことができるでしょう。でも7節を見てください。しかし私にとって得であったこのようなものを皆、私はキリストのゆえに損と思うようになりました。ここでパウロは、私にとって得であった、過去の話をするときにこの得というのを複数形で語っています。そして逆に今損と思っているというこの損は単数形で記しています。つまり私にとって得であり、益であり、誇りであり、自分のアイデンティティの拠り所であった数々のものたち、それらみんなひとまとめにもう今やガラクタだ、いやマイナスだという話をここでしているわけです。パウロは自分自身が経験した非常に大きな決定的な価値観の転換、パラダイムシフト、そのことについてここで語っているわけです。皆さんもこういう経験をなさっているでしょうか。どうしてパウロがこのような大転換をすることができたと思いますか。どのようにして、何が理由でパウロはこんなにも大きく、自分自身が誇りだ、よりどころだとしていたものがもうどうでもいい、いやマイナスだと、そんなふうに変わったんでしょうか。私にとって得であったこのような皆、このようなものを皆、私はキリストのゆえに損と思うようになりました。キリストのゆえ、それがこの価値観の大転換の理由です。私はキリストのゆえにこの自分のバリューシステム、価値を判断するそのシステムが全く別なものに入れ替わった。良いと思っていた数々のものがあって、他の人以上にそれをたくさん持っていた私だけれども、もうそれらのものひとまとめにもうどうでもいい、いやこんなのは損だと思うようになった。それどころか、私の主であるキリストイエスを知っていることの素晴らしさのゆえに、8節でパウロは続けます。私たちの主であるキリストイエスを知っていることの素晴らしさのゆえに、一切のことを損と思っています。私はキリストのためにすべてのものを捨てて、それらを散りあくたと思っています。キリストイエスを知っていることの素晴らしさ、この素晴らしさに勝るものは何もないって、ここでキリストイエスを知ると言っているパウロが意味していることは、単に情報や知識として、ああイエスキリスト、はいはい知ってますよという、そういうことではもちろんありません。イエス様が私たちの誠の救い主であられる、罪からの唯一の救い主であるということを知り、それがどれほど大きな恵みであって、滅ぶべき罪人、神の敵として歩んでいた者にとってどれほどそれがありえないことであるかということを自分のこととして味わい、その体験的な知識、実感を伴った深い理解というものを 自分自身の人生の中に織り込んで、それを十分に活用しながら生きているというような状態、それがイエス・キリストを知ることの素晴らしさで、これがもうあまりにも卓越してて、あまりにも変えがたいものなので、それと比較したとき、他のものは無価値だ、得だと思っていた数々のものさえもうマイナスだって、そんなふうにパウロは言うわけです。すごいことですよね。急に話が変わりますけれども、最近我が家には新しいソファーがやってきました。実は結構高級なソファーです。どれぐらい高級かと言いますと、値段は言いませんけれども、我が家にこれまで存在した初代ソファー、2代目ソファー、3代目ソファー、4代目ソファーの値段を合わせたよりも高い。実は私の愛する、私の最高の助け手であり、また骨からの骨、肉からの肉である妻が、そんなもったいつけた言い方をする必要ないですあそこにいる妻が、まあ、ある検証のようなものに応募して、彼女はすごいですね。その検証の募集があった時点で見た瞬間、神様に与えられたと思ったそうです応募して本当に当たったんです。結構高級なソファーです。理想以上の素晴らしいソファーがやってきて喜んでるんですけれども、これがやってくるまでは今まで使っていたソファーはなくなると困ると思っていました。これなくなったらどこに座るんだ、ああちょっと疲れた、横になりたいっていう時にですね、横になるための場所がなくなってしまうじゃないか。一番末の息子とよくこちょこちょごっこをするんですけど、そしてなぜかその息子はこちょこちょしてと言って求めてくる。そのこちょこちょの場所がなくなるじゃないか、硬い床の上でそれをやらなければならなかった。こういったことを考えるとですね、このソファーがなくなると困るというふうに私は考えていました。でも新しい素晴らしいソファーがやってきて、この古いソファーはぜひ捨てたい、いやあっては困る、引き取ってもらうのにお金がかかるのだったらお金だって払いたい、そう思うよね。無事に引き取ってもらいましたけれども、今自分が何の話をしているのかな、ちょっとイエス・キリストを知ることのあまりの素晴らしさというのとソファーを例えるのはどうかとも思いましたけれども、でも本当にイエス・キリストを知ることがあまりにも素晴らしいので、パウロはこのことをふざけて言ってると思いますか？もちろんふざけて言ってるわけありません。じゃあ人々を圧倒したり感動させたりするためにあえて大げさに言ってると思いますか？そうじゃありません。彼の心からの真実な信仰の告白としてパウロはこのことを語っているし、神様が霊感して導いてこのことを書き記させた。これは真実です。これは単なるパフォーマンスじゃないんです。本当にそう言わずにはいられないほどにキリストを知ることはあまりにも素晴らしいって、パウロが素晴らしいんじゃないんです。パウロにそう言わしめたキリストが素晴らしいんです。そしてそのキリストは私たちの主であり、私たちの救い主です。私たちはこのキリストにあるものです。もしパウロと同じように私たちはキリストを知っていくならば、私たちも同じ告白をせずにはいられなくなるだろうし、私たちはパウロのように変えられていかずにはいられなくなるでしょう。パウロが素晴らしい、パウロはすごいって、まあ、パウロの映画が最近、ね、公 公開されていますけれども、もちろんパウロは素晴らしい、神様に選ばれて特別な働きをしたんですけれども、でも焦点はキリストです。イエス・キリストが素晴らしいんです。パウロは私の素晴らしさを見てくださいなんていうことは少しも言いたいわけではない。キリストの素晴らしさ、キリストを知ることはあまりにも素晴らしい。このキリストを私は得たって。8節の後半のところですけれども、それは 私にはキリストを得、またキリストの中にあるものと認められ、律法による自分の義ではなくてキリストを信じる信仰による義、すなわち信仰に基づいて神から与えられる義を持つことができるという望みがあるからです。このキリストを得という言葉、日本語でもそうですけれども、言語でも先ほど出てきた得という言葉の動詞形が使われています。得と得というのは同じですね。私はキリストを得した、キリストに当選した。なんともありがたいことにキリストを設けた。そしてキリストを自分のうちに宿していて、それだけではなくて私自身がキリストの中に置かれていて、そしてキリストが持っておられるものを同じように持つことができる。つまりキリストの義というものを私のものとしていただくことができる。これこそが私の望みだ、希望だ。これほどの得ってないですよね。これ私たちも同じようにいただいているものです。十節、私はキリストとその復活の力を知り、またキリストの苦しみに預かることも知って、キリストの死と同じ状態になり、どうにかして死者の中からの復活に達したいのです。イエス・キリストが復活された、死の中から蘇られたという、その出来事を起こしたその力を知り、またキリストの苦しみ、これは外からの圧力というような意味ですけれども、まさに十字架の苦しみを知る、それに預かる、それと交わるというような表現使われています。そしてキリストの死と同じ状態、同じ姿になって、今日の午後に2章のところでイエス・キリストのそのキリストの参加、そしてイエス・キリストの徹底した従順、十字架の死に至るまでの従順、へりくだりというのを見ましたけど、まさにそのような従順と謙遜の状態になって、そして最終的には死者の中からの復活に達したい。この復活というのは前に出てきた復活をさらに強調した言葉が使われているんですけど、もう本当に完成された姿となるという、そのようなことを私は心から願っている。そこに達したいんだ。残りの時間で12節から14節のところを私たち今見ようとしていますけれども、もう一度見ますが、私はすでに得たのでもなく、すでに完全にされているのでもありません。ただ捉えようとして追求しているのです。そしてそれを得るようにとキリストイエスが私を捉えてくださったんです。兄弟たちよ、私は自分はすでに捉えたなどと考えてはいません。ただこの一時に励んでいます。すなわち後ろのものを忘れ、ひたむきに前のものに向かって進み、キリストイエスにおいて上に召してくださる神の栄冠を得るために目標を目指して一心に走っているのです。私はすでに得たのではなく、すでに完全にされているのでもありません。パウロはここで何を得たわけじゃないという話をしていると思いますか。直前の文脈を踏まえるならば、復活に達するということをまだ得たわけではないという話をしているんだろうと思います。そう考えるのが自然だと思いますし、また直後の文脈を見ても3章の21節を見ると、キリストは万物をご自身に従わせることのできる身力によって私たちの卑しい体をご自身の栄光の体と同じ姿に変えてくださるのですと。私たちがやがて栄化されて栄光の体、復活の体、イエス・キリストと同じ姿に変えられるという、その完成の希望の話をこれしていると思います。それをまだ私は完全に享受しているわけではない、完全に 自分のものと仕切っているわけではありません。復活の話をしていると思いますし、間接的にというかもう少し広くそこで得られる神様からの報い、栄冠という言葉がここにも出てきますけど、神様からの賞と栄誉、そしてキリストと顔と顔とを付き合わせてお会いしてキリストを完全に知るようになるということが栄冠に含まれていますので、さっき出てきたキリストを知ることの完成形、つまり完全にキリストを知るということをやがて得るようになるけども、今はまだそれを完全に得たわけではないという話も同時に含まれているということができると思います。キリストを私は捉えきったわけではない、完全に分かったわけではない、完全に自分がキリストに似たものへと完成されたわけではないという話をしているわけです。パウロはいつかそれは与えられるものなんだから、それまではぼーっと待っておこうというふうには考えませんでした。むしろ積極的に、いや必要に求めようとしているということがこの箇所からわかります。ここで私たちが特に注目したい部分は、ただ捉えようとして追求しているのですという部分です。ただ捉えようとして追求しているのです。なぜ注目するかというと、この表現が非常に強い表現で、しかも同じような内容が繰り返されて語られているからです。ここから残りの時間でキリストを捉えようと追求するキリスト者の生き様について3つのことをここから学びたいと思います。キリストを捉えようと追求するキリスト者の生き様について、ここで追求と訳されている単語は実は6節で、3章の6節で迫害と訳されているのと同じ言葉です。何とかして捕まえようとして追いかける。皆さんのキリスト者としての生き様は、何としてもキリストを捉えようと、キリストを知ることをもっと得ようと、そしてキリストの似姿に変えられることをもっと何とかして得ようと必死で追求するものとなっているだろうか、そのような生き様となっているだろうか。皆さんを見て周りの人々が、あの人は一心にそれに向かって走っているなと誰から見ても分かるような生き方を私たちはしているだろうか。パウロはそのような生き方をしました。最後までそのような生き方で走り抜きました。そしてピリピの教会に対してそのような生き方を進めていますし、今晩私たちにもそのことを進めてくれています。追求して追いかける、皆さんは何か追求して追いかけたことありますか？警察関係の方いらっしゃいますか？なんかこう大阪から逃げ出した人がいて自転車で日本一周をしているとかっていうようなあのふりをしながらこう逃亡していた、それを必死で警察が追いかけていた話がありますよ、ね、必死で追求する。我が家の犬はものすごく追いかけるのが好きです。あのこれ時間がないのに この内容を長く話してしまいそうな自分は怖いんですけれども、ジャックラッセルテリアという種類なんですけれども、ものすごく動くものに対してあの好奇心が強い、そして反応して執着する、そういう種類の犬なんですけれども、ものすごい勢いで走ります。あのボールを投げたりすると、ウサイン・ボルトよりも速い速さで走って追いかけます。そしてそのボールを持ってきて僕に渡すんですけども、隠したりですね、それをどっかに持っていこうとしたりすると、もう、あーっと言ってですね、追求するんです。これでやめます。このキリスト者としてイエス・キリストを追求してやまない、捉えようとして追求するというその生き様、一つ目に私たちがその生き様について学びたいことは、学ぶべきことは、 聖なる不満があるゆえに追求するということです。聖なる不満があるゆえに追求するということ。先ほども見ましたけれども、私はすでに得たのでもなく、すでに完全されているのでもありません。パウロは言います。13節でも、私は自分はすでに捕らえたなどと考えていません。ここではパウロは先ほどの自分の経歴やまた家柄のそのリスト、あの箇所で語った語り口とは違って、非常にはっきりとこの私はというふうに主語を強調して語ります。自分のそのかつての頼みにしていたものについてはもう本当に控えめに語るんですけれども、自分が足りないものであると、自分はまだまだの存在であるということについては、この私はというふうに彼は強調するわけです。この私は全然完全にされているわけじゃないし、全てを把握したわけじゃないんだ、全くもって十分ではない、私は私自身に対して不満足である。パロは基本的にどのような状況にあっても満足をし感謝をするという生き方を教えています。4章にも出てきますけれども、どんな境遇にあっても満ち足りることを学びましたって彼は言うわけです。満足、感謝、それは彼の人生の基調にあったと思いますけれども、でも彼は自分自身の現状に満足しきって、そしてそれに安住するというような人物ではありませんでした。彼にはいつも聖なる不満がありました。これぐらいでいいんじゃないの？自分はこれぐらい成長してきたから、自分は人に教える立場だし、そんなふうに彼は慢心することなく、むしろ自分自身は永遠に求道者だと。求道者という言葉は教会の中で一般的には未信者で、しかし御言葉を求めたり、また救いを求め始めた、そういう人たちのことを言うと思うんですけれども、しかし私たちクリスチャンは本当は成長すれば成長するほど、成熟すれば成熟するほど、もっともっと私たちの道であるイエス・キリストを慕い求め、このお方をもっと知りたい、このお方を捉えたい、それを追求するという者たちになっていく必要があります。人間国宝の人たちとかって、例えばって言いながらそんなによく知ってるわけじゃないですけど、有田焼とか備前焼とか有田焼とかそういったものを作るこの人間国宝のような人たちというのは、自分自身の作品にそう簡単に満足せずに、素晴らしいと思えるようなものを作ってもそれを割って捨てたりします。でも私たちのような素人はろくろを回してみてですね、子供の粘土細工みたいなものを作りながら、おお結構よくできたなって簡単に満足をするわけです。でも本当にイエス・キリストの素晴らしさを知れば知るほど、私は分かっているとか、私はもう分かりきったなんていうことは決して言うことができない。いや、むしろ私はまだまだ分かっていないもの、私は私自身のキリスト理解に不満足だ、もっと知りたい、自分はなんて分かっていないものなんだろうか、キリストはこんなもんじゃないはずだって、そのように思うんじゃないか。皆さんとパウロとどっちが自分自身に対して不満を持っていると思いますか？皆さんとパウロとどちらの方が自分自身の霊的な未完成さに対して自覚を持って、その足りなさというものを何とかしてもっとそれが補われて、そしてイエス・キリストをもっともっと知って、もっともっとキリストを捉えることができるようにと切望していると思いますか？私たちはパウロよりも全然分かっていないくせに、結構自分自身の状態に対してまあこんなもんかなというふうに思ってしまっていたり、そういう愚かなものですけれども、このパウロが聖なる不満を持って追求している姿から学ぶ必要があります。パウロが 完成されていない、捉えてないというんだったら、私はどれほど捉えていないだろうか。そしてどれほど真剣に捉えようとして追求をし続ける必要があるだろうかということを、私たちはよくよく心に刻む必要があります。二つ目のこと、捉えようとして追求するキリスト者の生き様、それは後ろのものを忘れて前に向かって追求するという生き様です。後ろのものを忘れ前に向かって追求する。13節の後半に、ただこの一時に励んでいます、すなわち後ろのものを忘れひたむきに前のものに向かって進み。忘れっぽくなるという話ではありません。今朝朝ごはん何食べたっけという、そういう話ではありません。過去により頼んでいたような価値観、さっき挙げたようなですね、8日目に割礼を受けたとか、ベニヤミンの別れのものであるとか、そういった過去に頼みにしていた人間的なもの、そういったものを捨て去る、いや忘れて思い出しもしなくなるというようなこと、なぜそれがもういらなくなるのかということは、先ほどお話ししましたように、イエス・キリストを知ることのその素晴らしさに出会っているからで、さっき賛美で歌いましたけど、キリストには変えられません、世の宝も富も有名な人になることも。彼は後ろのものを忘れるという話をするだけではなくて、ひたむきに前に向かって一心に走っている。後ろを忘れて前に、皆さん、イエス・キリストを捉えようと追求する生き様というのは、これまでの私たちが生きてきたその方向、私たちが乗ってきた、例えば新幹線、同じ新幹線に乗りながら車内販売がやってきて、そのカートを押しながらやってきてですね、すいませんと呼び止めて、イエス・キリストを一つくださいと言ってもらって、また同じ方向に向かって進む新幹線に乗り続けるというようなものではありません。そうではなくて、パウロはここで言っているのは、イエス・キリストを追求するその生き方というのは、生き様というのは、乗っていた新幹線から降りて全く反対方向に向かうその新幹線に乗り換えるよ、そのようなものだ。しかももう決して途中の駅で止まることがない、その列車に飛び乗るような、私はただただキリストに向かって進んでいきますって。なんでパウロはそういうことを言えるんでしょうか。また何がパウロをそのような生き方へと促すんでしょうか。パウロは後ろのものを忘れひたむきに前のものに向かって進み、キリストイエスにおいて上に召してくださる神の栄冠、神の賞を得るために目標を目指して一心に走っているのです。このキリストイエスにおいて上に召してくださる神の栄冠を得るためだ、この電車に乗り換えるのは到達地点に素晴らしいものが待っているからだ。またマラソン選手がゴールを目指して必死に走るのは、そのゴールテープを切った後に表彰台に招き上げられて、あの金メダル、栄誉ある金メダルをオリンピック委員会からいただくことができるから。このパウロが走っているレースはオリンピック委員会から表彰されるのではなくて、神様ご自身から、朽ちる冠ではない、色褪せる金メダルではない、永遠の誉れをいただくことができる。いや、イエス・キリストにおいて召し上げられて、このキリストとお会いして、このキリストを完全に知ることができるし、このキリストと完全に同じ復活の姿に達することができる、これほど素晴らしいことがあるだろうか。だから私は中途半端な生き方をしたくない、今までと同じような方向に向かうその新幹線に乗り続けて、なんとなくそこにイエス・キリストも来ていいですよって、そんな生き方をしたくない。私はイエス・キリストに一直線に向かっていく、その新幹線、今までとは逆方向のその列車に乗り換える。 この後の箇所を見てみるとパウロを攻撃する人たちがいた、そんなことも出てきます。18節19節、しかし彼らはどんなに地上で栄誉を受けても行き着く先は滅びだって、彼らの乗っている新幹線はその滅びに向かってまっしぐらに進んでいってる。でも私が乗っているこの列車は素晴らしい国に向かっている。3章20節21節、けれども私たちの国籍は天にあります。そこから主イエス・キリストが救い主としておいでになるのを私たちは待ち望んでいます。キリストは万物をご自身に従わせることのできる道からによって私たちの癒やしい体をご自身の栄光の体と同じ姿に変えてくださるのです。この希望、これが用意されている、用意されているからといってぼーっと待っているんじゃなくて、この地上でもその前味わいたいし、それがどんなものであるか待ちきれないからもっともっと知っていきたいし、もっともっとそれを得ていきたい。パウルはそのことを語っています。でそんな風に夢中になっているもんですから、後ろのものを考えるもう暇がない、後ろのものを思い出して意識しているというその隙間がない。パウルはそんな状態になっていたわけです。過去の価値観を忘れて前に向かってイエス・キリストを追求するその生き様を私たちも歩むものでありたいと思います。先ほども言いましたように、これまでの生き方に、過去の自分の生き方にイエス・キリストを付け加えたというようなキリスト者として自分に満足することがあってはならない。私は完全に逆方向の列車に乗り換えた、そのような歩みをするものへと変えられ続けていきたいと思います。最後にと言ったら本当に最後にしたいと思いますけれども、3番目に、捉えられているゆえに追求するということ。捉えられているゆえに追求する。3章の12節に戻りますが、私はすでに得たのでもなく、すでに完全にされているのでもありません。ただ捉えようとして追求しているのです。そしてそれを得るようにと、キリストイエスが私を捉えてくださったのです、とこう書かれています。それを得るようにと、キリストイエスが私を捉えてくださったのです。パウロは必死で追求をして何とかして捉えようとしていますが、まだ捉えきっていません。でもイエス・キリストはもうすでにパウロを捉えきっています。イエス様はパウロをご自分のものとしておられます。以前のパウロが教会の迫害者としてクリスチャンたちを見つけては捕らえて投獄しようと、あるいは殺そうと、そんな風にして生きていたサウロ、サウロ、なぜあなたは私を迫害するのか。サウロ、サウロは別にイエスを迫害しているつもりはなかったけれども、でも教会を迫害しキリスト者を迫害していたわけです。でもイエス様にとってはご自身の体である教会を迫害されることは私を迫害することだ。イエス様は光の中でこのサウロに語りかけ、彼に出会ってくださいました。イエス様に敵対して、そしてイエス様の体を、イエス様ご自身を迫害するその追求を必死でしていた彼を、なんでイエス様は探し、 なんで彼を追いかけ、なんで彼をがっちり捕らえてくださったのか。
それはサウロ、パウロも説明できないでしょうし、私たちも分かりません。なんで私たちがそれぞれ神様の御怒りを受けるべき子らであったのに、神様に敵対して歩んでいたのに、神様が私たちを探し、私たちを追いかけ、私たちを見つけ、私たちを捕まえてくださったのか。いや、もうそうしようと全ての始まりの前から決めていてくださったのか、全く分かりません。私はそれに値するものだと言える人は誰一人いないはずで、いや、私は絶対にそれに値してはならないもので、私がキリストのものにされるなんてことは本当はあってはならない、申し訳ないことだって。でも私たちも、そしてパウロも捕らえられました。それどころか、どんな被造物もキリストの愛から彼を、また私たちを引き離すことはできないというようなところに置かれています。私たちはキリストにあるものです。これはもう変わらない現実です。こんなふうに捉えられて、だったら、だからこそ私たちは、この私たちを捉えてくださった方を愛する追求をしないわけにいかないじゃないですか。この私たちを捉えてくださった方をより深く知り、このお方にどこまでも従っていくという、その追求を絶対にやめるわけにいかないじゃないですか。こんなふうに皆さんに語りながら、私は前々回のカンファレンスの時にも少しお話したんですけれども、自分自身がこのような聖書が語っている焦点からずれてしまって、本当にひたむきに一心に追求するその走りを忘れてしまった、できなくなってしまった、いや、やめてしまった、そういう時期のことを思い出します。そんなに大昔の話じゃないんです。2011年の東日本大震災が起こった後、その震災自体、私たちにとっては非常にショッキングな出来事だったし、物理的にも精神的にも、また霊的にも本当に苦しいところを通りました。で、日常生活がもうなくなってしまって、非日常のもう狂ったような生活が始まって、目の前にさまざまな助けを必要としている人たちがいる、駆り立てられるように動いて、そしてたくさんのボランティアや物資が世界中から、日本中から押し寄せてくるというのを、それを受け入れ、それを処理し、そういう生活をする中で、だんだん疲れを覚え、心身が疲弊してしまって、本当はですね、そういう時に熊を恐れずに山に登るというようなことをですね、すればよかったんですけれども、もう本当に休むことに非常に罪悪感を感じたし、避難所にいる人がいる、仮設住宅にいる人がいる、家族を失った人がいる、自殺を考えている人たちがいる、そういう中で自分が休暇を取っていいんだろうか、少しでも休んでいていいんだろうか、そんなふうに考えるようになって、でもそれを続けていると、当然生身の人間ですから、睡眠もなければ何か休息もないというような、そういう昼も夜もないような生活を続けていくうちに、まあ2013年の春に、私はいわゆるバーンアウトと呼ばれるような状態に陥って、まあ皆さんすでに知っている方にとっては繰り返しの話になってしまうんですけれども、記憶がおかしくなってしまったり、何も理由がなく涙がどんどん出てくるようになったり、人と会うことにものすごいストレスや恐怖を感じるようになったり、思考がまとまらなくなって言葉が出てこなくなったりということを経験して、それが1ヶ月2ヶ月少し良くなったかと思うとぐっと悪くなったりして、このまま自分はもう元通りにはならない、 教会から休みをもらって休息をしていましたけれども、でももう二度と現場に復帰することはないだろう、それできないだろう、願ってもそんなふうに思う日々を過ごしました。そういう中ですぐにですね、神様を見上げて立ち上がることができたらよかったんですけれども、どんどんどんどん自分自身の、その見ている焦点が自分の過去の価値観に基づくものに集中していくという、一体みんなはどう思っているんだろうか、こんな自分のこと恥ずかしいな、かっこ悪いな、情けないな、一体これまで自分は何をやってきたんだろうか、自分の性格が、自分のやり方が、自分のあの時の判断が、決断がこの状況を招いてしまった、私が悪いんだ、全部自分の責任だとか、これまで一生懸命やってきたと思ったことの中にも非常に人間的な思いが混ざっていたんじゃないか、結局ここに来たのは間違いだったのか、自分が牧会をしてきたということはもしかしたら無意味だったのか、完全にそう思い切ったわけではないんですけれども、でもそういう思いがよぎる、そんな時期を過ごしました。でもそういう中で御言葉を開き、御言葉を時にはある意味無味乾燥に感じられた時さえあったんですけれども、読み続け、また自分一人でその御言葉の学びを時にはし、また誰かのメッセージを聞かせていただいたり、本を読んだりするような、これは理由は説明することはできませんけど、不思議と終末論に関心を持つようになって、私は一体これからどうなるんだろうか、この世界は、この歴史は一体どうなっていくんだろうか、そこに思いが向くようになった、理由が分からないと言ったんですけれども、私としてはもう自分は終わったと思ったんですね。自分には終末が来たと思ったんですね。牧師として終わりだ、でもそれは自分はもうこれが人生の使命だと思って生きてきたので、人生は終わりだというふうにも思った。でも本当にこれは終わりなんだろうか、一体聖書が言っている終わりって何なんだろうか、そんなふうにして御言葉を調べ学んでいく中で、少しずつ少しずつ私は光を見出し、立ち上がる力を見出してくるようになりました。仮に私がここで牧会に復帰できなかったとしても、誰かがこの私の惨めな情けない姿を見て笑ったとしても、でもそこで本当に終わりか、神様が用意してくださっているこのキリスト社に対する、またこの歴史に対するエンディングというのは一体そんなちっぽけなものかと言ったときに、いやそうじゃないって、神様は素晴らしい結末を用意しておられるし、時に私たちがその乗っている電車の中で疲れて眠りこけてしまうことがあったり、少し体調が悪くなることがあったりしても、でもこの列車は素晴らしい輝かしい栄光に向かって突き進み続けている。私たちの国籍は天にある、そこに向かってキリストは万物をご自身に従わせることのできる道からによって、私たちの癒やしい体をご自身の栄光の体と同じ姿に変えてくださるのです。この約束にパウロ自身が約束を受け取る存在としてアポイントされている、そう確信していました。なぜですか。キリストがそれを得るように私を捉えてくださったから。皆さんはイエス・キリストを本当に自分自身の罪からの救い主として確信し、そしてこの方を主と告白し、その告白に基づいた生き方を しておられるでしょうか。そんな皆さんをイエス・キリストはこれを得るようにと捉えてくださっているはずです。この捉えられている私たちはアップダウンが確かにあるし、試練の中でくじけそうになることがあるし、落ち込むこともあるし、悩むこともあるんだけれども、でも必ずこれを得るんです。この素晴らしい栄光を得るんです。だって得るようにとイエス・キリストがあなたを捉えてくださったんだから。そのことを私たちが思い起こすとき、くじけそうになっていた私たちがもう一度このことに目を開かれて、ああそうだったかと気づくとき、だったら私はこの列車の中で確かにぼーっと過ごしていたって、そんなにそれで別に行き先が変わるわけじゃないし、でもせっかくだったらこの列車に乗せていただいているんだったら、いやイエス・キリストが捉えられるその価値もないような私たちを手を伸ばして捉えてくださって、素晴らしい栄光に向かって進んでいくその新幹線の中に私たちを乗せてくださったという、その特権が私に与えられているんだったら、そうだ、この電車に乗っている私の在り方、そこで何をし何を語り、周りの人たちとどう関わるかということだって、どうでもいいとすることはできるだろうか。いや、ここで今この途上でやっぱりイエス・キリストを知ることにおいて、イエス・キリストを知ろうと捉えようと追求し続けるという生き方をしたい、イエス・キリストに従うことにおいて、そしてイエス・キリストに似たものとなってイエス・キリストのように人を愛し人に仕えるということにおいて、私は完成を捉えようと追求する生き方をし続けたい、し続ける必要がある。捉えられているから私たちは捉えようと追求するその生き様を生きることができます。3つのことを今日私たちは特に12節から14節、この3章の12節から14節箇所として学びました。聖なる不満というものを私たちは自覚して、パウロ以上に私たちは足りないものですから、本当にもっと知りたい、もっと成長する必要がある。そして2つ目は大きな方向転換、後ろの価値観を忘れて前に用意されている永遠に価値の変わらないその前を一心に見つめて、そして捉えられていることを覚え続けて、また時には忘れた時には思い出して追求し続ける生き様を生きていこう。私はすでに得たのでもなく、すでに完全にされているのでもありません。ただ捉えようとして追求しているのです。そしてそれを得るようにと、キリストイエスが私を捉えてくださったのですというこのパウロの告白を一緒に宣言し告白し、それに生きる私たちでありたいと心から願います。お祈りをしましょう。私たちを捉えてくださったイエス・キリストの父なる神様、本当になぜ私たちが選ばれて、なぜ私たちがあなたに捉えられてキリストにあるものとされているのか見当もつきませんけれども、でもあなたは紛れもなくそのことをしてくださいました。ありがとうございます。私たちは時に自分の現状に満足してしまったり、また慢心してしまったり、こんなものでしょうがないかなと諦めてしまったりすることがありますけれども、まだまだもっともっと イエス・キリストを捉えたい、知りたい、追求する思いを新たにすることができるようにどうぞ導いてください。どうか私たちが古い過去の価値観をずるずると引きずりながら、それにキリストが加わっているというような、そんな半端な生き方ではなくて、一心に進んでいくという新しい生き方をより徹底していくことができるように、より追求していくことができるように助け導いてください。あなたはそれをさせることがおできになります。私たちを捉えてくださった方だから、私たちがそのような生き方をするように、そしてやがて完成に至るようにと、あなたが私たちを捉えてくださった、そのことをいつも私たちに思い起こさせ、そのことをしっかりと握って歩むことができるように導いてください。私たちが目の前の状況に、また自分自身の失敗や弱さに心がとらわれて、大きなその地図や絵を見失うことがあったとき、神様、どうぞ私たちの目を開いてください。私たちの国籍が天にあって、そしてイエス・キリストが私たちを迎えに来てくださって、やがて私たちが栄光を輝く姿に完成されるという、その神様が用意してくださっている壮大なストーリーのそのエンディングに心を向け、そこに希望を見出して、その結末につながっていく物語の中に私たちが捉えられ加えられているということに喜びとその希望を見出すことができるように、どうぞ助け導いてください。今晩これでプログラムを終えて、それぞれ休みますけれども、良い休息を与えてくださり、また良い交わりも与えてくださって、明日元気に目覚めて、さらにあなたの素晴らしさを知る学びを続けていくことができるように導いてください。留守を守ってくださっている家族や教会の方々の上にも、あなたの特別な守りがありますように。今日一日、あなたが私たちにもったいないほどによくしてくださったことを覚え、そして私たちのためにご自身を惜しみなく与えてくださった麗しいイエス様に心から感謝して、主イエス・キリストのその御名によってこの祈りを捧げます。アーメン。アーメン。